自分のキャリアに火をつけろ、パーパスドッグチャンネル。YouTube をご覧の皆様、ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。パーパスドッグチャンネル、キャリアメンター酒井です。
インタビュアーの志賀です。
この番組はゲストの方をお迎えし、その方のキャリアの天気とか火がついた瞬間をお届けする番組となってます。で、今週もゲストは近藤レオナさん、お越しいただいております。近藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第2回目はちょっと今の君色プロジェクト、アイドルメンバーのマネージメントとか、売り方についてちょっといろいろとお聞きしましたけども、どうでしたか、修行さん。
正直こんな裏話というかですね、話聞けると思ってなくて、もう、何ですかね、アイドルですけど、ビジネスと一緒、
うん、
っていうことを聞いて、すごい面白いなと思いました。
世代も
ね、全然違うからですね、
うん。なんかビジネスもアイドルもそうですけど、まあ、相手が対人とか、っていう意味だと、なんか、本質的な一緒なのかもしれないですね、もしかしたらね。なんか、そんな、近藤さんがそんな深いことを考えていつもやってらっしゃるって聞いて、さすがだなと思ったわけなんですけど。
大人になりました。
大人になりましたと。で、今回はあれですね、これからの近藤レオナ、これからの黄色プロジェクト、なんか、その辺を少し中心にお聞きしていきたいなとは思っておりますが。まずはあれですね、君色さん、今、だってゼップで1500人集めるような、アイドルになったわけですから、次の展開というと、どういうところを目指してらっしゃるんでしょう。
あ、そうですね。そこはなんかまあ、当初の目標があって、やっぱり武道館で、ライブをしたいっていうのが、まあみんなの思いではあるので、そこをまあ、目指したいっていうのが一番直近の目標にはなってきます。で、まあ、その先でっていうことになると、まあ、僕個人の話で言うと、まあまあ、元のミュージシャンになりたいっていうのはあったので、まあ、例えば、武道館でライブをするっていうこともそうですし、やっぱり規模を上げれば、アリーナとかドームにも行ってみたいっていう思いももちろんありますし、あとはなんかまあ、国内のフェスとかですね、まあ、ロッキンジャパンとか、まあ、サマーソニックとかいろいろあると思うんですけども、そしてなんかまあ、フェスとかにも出たいですし、まあ、それこそテレビ番組の、なんか、M ステとかそういう音楽番組にも出たいですし、なんかどんどんそういった活動拡大はしていきたいなっていうところが一つと、まあ、あとはやっぱり今ってその、ね、インバウンドのお客さんも非常に多いなっていう実感はあって、まあ、日本だけじゃなくて、まあ、世界的になんか通用するというか、海外にも発信できるようなコンテンツは作りたいなっていう思いはあったりしますので、まあ、そこに向けて、どうやっていくかかなとは思ってますけれども。
なんかそういう目標を立てるのは確かに、ドームでやりたいとかってあると思うんですけど、実際どういうアプローチでとかってあるんですか？
基本的には、まあ、いわゆるなんかまあ、KPI で言うと、多分もう動員数っていうか、ライブ動員数ってことになると思うんですよ。で、それはイコール、まあ、ファンの方をどう増やすかっていうことになってくるので、まあ、そこを、まあ、いろんなアプローチをしていくってことになると思います。で、それはまあまあ、いわゆる、まあ、ライブ活動がメインなので、まあ、ライブでお客さんを増やしていくっていうのももちろんありますし、まあ、例えば、TikTok とかを使って、何かまあ、バズるコンテンツで、まあ、知ってもらうっていうのもあるかもしれないですし、なんかやっぱりそのメディアに出た方が早いのかなっていう判断があれば、それでまあメディアに露出するような動きを出すと思うんですけども、今現時点でその SNS と、まあさっきちょっとお話ししたなんか、現地のまあ例えば渋谷の駅前とかで、どんどんブロック作ビラ配りとかをしてアプローチするとかってことになってきちゃいますけどね。
テレビとかってご出演されたことってあるんでしたっけ？
ああ、ありますね。
何系に出てます？なんかでも確かに見たような気がする。
バラエティーが多かったですかね。芸人さんとなんかトークするとか、なんか例えばそのアイドル裏事情を話す、エピソードトークするとか、なんか企画にゲームにチャレンジするみたいなのが多かったですかね。
ちなみに私のご存知の通り、愛読書が夕刊フジとか、そういうゲス
は
ド
い
ラ
は
の
い。
大好きなんですけど、どんなタレントさん、芸人さんとお会いになってます？
一番、だから、今夢で言うと、千鳥さんとかは、行きましたね。
すごいじゃないですか。
そうですね。
千鳥。
千鳥さんとか、はい。
それ何の番組でしたっけ？
アベマのチャンスの時間っていうのがあって、
いや、私めちゃくちゃ好きです
あ、本当です
よ。
か？
そうなんです
あれ
ね。
のなんかそう、アイドル特集みたいな時があって、それに出ましたね、はい。
失礼します。ちゃんと、見ときます。
はい。
すごいで
千鳥
す
さん、どうでした？絡んでみると。
なんか二日酔いだったのかなみたいな。真っ赤な感じでした
そ
で、
の後の
そう。
反響はありました？
まあ、そうですね。なんか、まあ、正直言うと、テレビ見たから、ファンになったっていう感じじゃなかったですけども、メンバーとか、まあ、ファンの方とか、まあ、それこそこれから、まあ、我々も、すでにオーディションとかってやってるんですけども、これから入りたい人に向けては、なんか、良かったのかなと思いますね。プロモーションだったのかなと思いますね。
13人いらっしゃるアイドルの方でもっとこう動員でオーディションっていうのもやってるんですね。
あ、やってます。
それってなんかどうなんですかね。よくある AKB みたいな感じでどんどんなんか HKT とかいろいろ広がってますけど、アプローチは人を増やしていくのと、なんか例えば黄色単体でどんどん上がっていくのとってどっちの方がなんかいいとかあるんですかね。やりたいとか。
これはもう完全にビジネスの話にすると、多分アイドル事務所の売り上げってメンバー数に比例する部分が非常に大きいと思うんですよ。
なるほど。
で、まあ今我々がやってるのって例えばじゃあなんか大手事務所とかメジャーレコードがついてるわけではないから、自分たちで資金を作ってチャレンジしていくっていうスタンスになったときに、どうしても、まあ、裏事情になるとお金は必要で、売り上げが必要な状況なので、メンバーを増やすっていうのは多分僕たちなりの戦い方ではあるんですよね。
なるほどね。
まあ、だからそこに、まあ、当然ね、ファンの方の気持ちとか、まあ、ストーリー性ではあるとは思うんですけれども、まあ、そのグループを存続させるとかビジネスを続けていく上では、そこはなんか僕たちのやり方は人数をどんどん増やしていくっていうようなことをやってはいますね。
ある意味、秋元康さんとかの商法もそういうとこなんですかね。48人もなんかめっちゃ多いじゃんかみたいなとか、多ければ多いほどある程度売
で
上
す
には比例する
ね。
ってことになるんですね。
ですし、要はライブの動員数、集客数ってことになると思うんですけども、まあ、例えば、すごい裏事情で話し合うと、当然ライブって動員数多い方がいいじゃないですか。それじゃなんで多い方がいいかっていうと、次売り出すためには、まあ、さっきお話ししてた、まあ、メディアになんか注目してもらうとか、まあ、レコード会社から話が来るとか、次の動きを多分取らなくちゃいけないと思うんですよね。その事務所単体で売れるって多分すごい難しくって、で、その時に、じゃあ我々ってライブしたらこれだけ人が集まりますよってどう作るかっていうと、まあ、100人メンバーがいてご家族招待したら、ある程度の、例えば、数って集められるじゃないですか。まあ、それがまあ、確かにその純粋なファンなのかどうかっていうのはちょっとまた別の議論があるとは思うんですけども、まあ、人数をある程度確保して、まあ、紹介してもらうだとか、自分たちを知ってもらう。上でそのメンバーが多いってことは、まあ僕はメリットは多いかなと思いますけれどね。その
確か
売り
に、
切っ
一人
て
が
る方
二人、もう一人連れてきたら倍になるしの、
は。
倍々が、やっぱり大きくなってきますもんね。そういう観点でアイドル見たことがなかったの、確かに。
ですね。だから僕も、だからそのバンドやってた時って、じゃあ純粋なファンの方がいたかって言われると、それって結構難しくって、要は大学の友達だとか、地元の友達がライブ見に来てくれて、まあその子がなんか別の友達を紹介してくれただとか、まあなんかまあ、なんかブログとか、まあ当時そのミクシーとかでなんか呟いてくれて、興味持ってくれたって言ったの流れだったと思うんですよ。 だからそのスタートラインは全然なんか身内とか友達でも僕はいいかなと思っていて、そこからどうなんか一般の方とかまだ見たことない方にアプローチできるかっていうのは結構まあ意識はしてます。
なんかそうやって広げていっていく近藤さんの楽曲というかアイドルの人ってなんかどんな世界観を伝えていきたいみたいなのあるんですか？なんか。
世界観は、僕がずっと思ってるのは、まあ、自分の夢を叶えるっていうことを、まあ、伝えたいとは思ってるんですよ。
自分っていうのはそのアイドルの方、個人個人がってことなんですかね。
そうですね。もう含めてで
まあ含めて
すし、
か。ああ。
まあそれこそまだ、なんか自分の夢があるけど挑戦できないだとか、迷っていう方に対して、まあメッセージは送りたいって気持ちはずっとありますね。で、まあそのためだからその自分自身が夢を叶えないとその説得力はないので、まずは自分がやってみてその上でっていうことにはなると思うんですけど、
つまり、みんな夢を持って、叶うもんだから追い続けていいんだよっていうメッセージを出していきたいって感じ
一
ですか
つ
ね。
と、で、ただその、短絡的に夢を叶えたいだろう。それ難しいと思うんですよね。なので、じゃあその、まあ、なんか成功とか夢を叶えるためには、これが必要だよ、とか、じゃあま、逆算して考えた方がいいよね、とか、まあ、さっき言ったように、まあ、ファンの獲得の方法って、まあ、営業とか販売に置き換えるとこういう方法があるんだよねって、ある程度のその知識とか情報は必要だと思うんですよ。これをまあ伝えたいなっていうのはありますけどね。
なんか、ちなみに、まあ確かに夢がある人っていうのは、まあそこを磨け、まあ、今とのギャップでそこのアプローチを解消するためのアプローチみたいなのあると思うんですけど、中にはこう夢が持てない人とかもいたりして、そういう人に向けて、なんかどういうふうにアプローチ、なんか表現していくっていう感じですか
ああ、
ね。
そこは、僕もだからそれこそ、アイドルマネージメントをやろうと思って始めてはないですけども、まあ、ある意味、なんか自分のその転職というか適職だなと思ってるんですよ。で、それってじゃあなんで見つ、だからそう、変な話、30年、40年かけて見つけられたと思うんですけども、それはでも、自分の好きなことに、なんていうのか嘘をつかないというか、集中してたからなのかなと思いますね。
なるほど。夢は持てないけど、持てない人は、まあ、とりあえず、なんか好きなことをやってみて、
そうですね。
その中から一つこれだっていうのが見えてくるということですかね。
だからなんかそれがなんかね、お金になるとか仕事になるっていう感覚じゃなくて、ほんと、まあ、趣味でいいと思うんですよ。なんか自分の好きなことに没頭できるとか、なんか自分がいいなと思えることをやっていれば、なんかどっかでチャンスというかタイミングが来るのかなとは思うんですよ。
まあね、それの言葉は心強いですね。なんかまあある意味自分に嘘をつかないというかね、なんか正直に生きてるといいことあるとみたいな話ですかね。
ですね。だから僕らめちゃ、高校僕男子校だったんですけど、当時モーニング娘。がめちゃくちゃ好きだったんですよ。で、ずっとだからもう、そこ雑誌買ったりだとか、ブロマイド買ったり、コンサート行ったりしてたんですけど、なんか別にそれが自分の好きでやってたんですけど、今振り返るとなんかあの経験が生きてるなとか、なんか自分に嘘つかないでよかったなと思うこと結構あるんですよ。そう。で、この今やってることがいつ生きるかとか何になるかっていうのはあまり考えないようにしてます。
いいですね。
なんかいずれなんかまあ良きようになるんだろうなぐらいの感覚で割と自分のなんていうのかな、直感に従うってとこはあるかもしれないですけどね。
後からなんかこう、この過去の点と点を紡ぎ合わせるとなんか線になってるみたいなのがあるのかもしれないです
そうで
ね。
すね。
まあそれはあるかもしれない。そうやってなんか自分のこう、まあね、僕らの中でジョブクラフティングって呼んだりしますけど、ある程度今の仕事のこう、意義付けみたいなのが見えてきたりとかして、
そうで
考
す
えとか
ね。
ね、いうのあるかもしれないですね。面白いですね。
それを、だから僕が意識したのは、それこそ会社を退職するなんか1年前ぐらいかなと思うんですけど、スティーブ・ジョブズが好きで、なんか本とか、それこそ YouTube 見てたら、だからスティーブ・ジョブズも全く同じことをその時言ってて、まあ、点と点がある瞬間があるから、まあ、今やってることが、まあ確かに疑問に思うこととか、 なんか、どうなるんだろうって考えちゃう時もあるんだけども、いずれ繋がる瞬間があるから、自分に嘘に使わずに、まあ、一生懸命生きよう、みたいなことを言ってて、それなんかある意味意識してるところあるかもしれないですね。
なるほどね。どっかの大学
うん。
の卒業式の、あれだね、
あ、
ス
で
ピー
す
チ
で
かなん
す。
かだ
うん。
ね。これからはどっちの方に行くんですか？近藤さん。近藤さん自身は、まあ、相変わらず率直に生きていくぜみたいな感じですか？
でもそうですね。割ともう自分のなんか直感とか、なんか好きなこととかやりたいことに、そうですね。まあ意識するって感じですかね。
なるほど。
うん。
面白い。どうですか、CEO さん。
これからもう、応援しておりますので、君のさんも。はい。
ありがとうございます。
なかなか、みんなですね、安定志向というか、ね、若社員、ちょっと辞めること、まあ辞める人も多いですけど、なんとなく、会社仕事が嫌だなっていう気持ちから、転職とか、そういう人もいると思うんですけど、なんだろうな、最初は苦しくても、自分の好きなことを、貫き通せるって、あ、もうすごい、もう、なかなかできないことだなって思います。
確か
も
に。
う、
そうですね。
今やってることって、これ何の意味があるんだろうとか、思っちゃダメなんだなって。反省しまし
まあ
た。
なんかでも思うのはやっぱり周りに本気でやりたいと思っている人がいたら応援はしたくなる気があるので、なんか純粋に思ってるってことはなんか周りのこう巻き込む能力ってあるなっていう気はするから、なんかある意味この指止まれじゃないですけど、なんかこうこれやりたいですってこう本気で言うっていうのは大事なことかもしれないですね。
そうですね。
ね。
うん。
高井さん、ちょっとお時間が今日ちょっとオーバーしてしまいました。
ああ、すいません。ついつい話しすぎまし
つい
たか。
ついですね。そうなんです。もう今回、近藤さんを迎えての、トークは終わりなんですけど、この次回ですね、長谷川さんを交えて、3人で後日談ということでお話をしますので、
わかりました。近藤さん、いろいろ貴重なお話お聞かせいただいてありがとうございました。
ありました。
ただした。
ありがとうご
ちょっ
ざい
と
ま
君
す。
色を
はい。
応援します。
よろしくお願いします。
みんなで、今日なんかNG なところとかありました？大丈夫です？
基本的には、はい、大丈夫です。
ちょっとね、いろんな裏話をお聞きしたんで、本当にそのまま出していいのかっていうところもね、気になりますよね。大丈夫ということで。はい。じゃあ、第3回目という、以上で終わります。近藤さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。